ありがとうございました。ただいまからメッセージをいただきます。今日は国分先生のメッセージです。皆様のお手元にプリントされているものがございますでしょうか。聖書の御言葉が記されております。旧約聖書の予部記42章の1節から6節です。ヨブは主に答えた。あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。あなたは言われます。知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと。確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ないあまりにも不思議なことを。あなたは言われます。さあ聞け、私が語る、私があなたに尋ねる、私に示せと。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今私の目があなたを見ました。それで私は自分を蔑み悔いています。塵と灰の中で。先生お願いいたします。
いつもこのお祈り会に参加していただき、そして、共に拉致問題のことをこの解決を求めてお祈りしていただいていることを本当に心から感謝しております。私は横田さんが所属している教会の牧師ですので、いつもこのことを考えるわけですね。皆さんも考えていらっしゃるでしょうけども、どういうふうにまた自分自身も考えたらいいのか、また励ましの言葉を、どういうふうに考えたらいいのかということを思わされています。そういう中で横田さん自身からむしろ励まされる言葉を受けることが多いなというふうに思っています。でその中で一番やはり特に回されているのは横田さん自身が、この予部記の言葉を読み始め、そしてイエス様を求めるようになり、信仰を持って、クリスチャンとしての歩みをずっとされてきたということですね。今もその信仰をしっかりと持っておられ、そこに望みをかけていらっしゃる。でその姿は、むしろ私たちはすごくこう教えられ励まされるわけですね。で、横田さん自身はこの予部記を初めて読んだ時にすごくこう大きな衝撃を受けたし、また決して私たち予部記は難しいなと思いやすいんですけども、横田さんの方はそういうふうには思わないで、すごくこう、スラスラと読めたんですね。そしてまたすごくその内容が、心に入ってきたっていうふうに言われるんです。で、とても感謝なことなんですけども、でも最初それを聞いた時に実感としてそれを理解することが難しかったんですね。どうしてそうなのかなっていうふうに思いました。というのは私自身が予部記を読む時に、確かに予部記には有名な素晴らしい言葉がいくつもあるけれども、全体として予部記をきちんと捉えるということが難しい書物であるというふうに思っておりましたし、難解な部分、よくわかんない部分、そういうところがたくさんあるというふうに思っておりましたので、どうしてかなというふうに思いました。で、たくさん教えられることもあったんですけども、水曜日にやっております婦人礼拝というのを午前中にやってですね、そして夜には祈祷会をやるんですけども、そこの聖書の学びで、この予部記を少しずつ全体学びましょうということで、半年ぐらいかけて学んだんですけども、とてもね良かったですね。本当に横田さんの気持ちになったつもりで読もうというふうに思ってですね、読ませていただきました。すごくこう教えられたなっていうふうに思っています。一つはっきり気がついたことは、やはりこう自分が予部の立場に身を置くかどうかで全然違うんだなということですね。横田さんは予部の気持ちがよく分かった、予部は本当に理不尽な苦しみを受けて、その中で、葛藤し、またそれに対して彼一人でも苦しいのにいろんな言葉を浴びせかけられて、 でかえって辛い思いをしている。でその姿が、まあ、まるで自分自身の姿のようにお感じになって、いたわけですね。でそのようにこのヨブの身に自分を置けるかどうかっていうことがやはりとても大事だなっていうふうに思うんですね。まあ、私たちはヨブを言った言葉なんかすごくこう印象に残る言葉言ってますよね。まあ、最初の一章では、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢に帰ろう、主は与え主は捕らえる、主の皆は本べきかなとね、まあ、自分の10人の子供たちがみんな死んでしまい、そして財産も失われて、もう本当にどうしようもない絶望的な状況の中 でこういうことを言える人ってどんな人なんだろうっていうふうにまあ思いますよね。でそうすると自分をこう予部にこう重ね合わせて考えるというのは難しいわけですよね。いや、まあ、私は呼ぶほどの苦しみを受けたこともないし、また呼ぶほどこんなね、こう模範的な言葉を言えるわけでもないし、全然こう雲の上の話であって自分とは関係のないことのようにこう思えてしまう。そうするともうこれは自分に与えられた神様の言葉というふうには思わないわけですよね。ですからもう分からなくて当たり前ですよね。最初から分かろうとしていないということですよね。横田さんの場合には、まあ、本当に自分の姿がそこにあるように思って読んだ。だから、まあ、よく分かったわけですよね。ですから、まあ、ちゃんと御言葉を読もうとするときに私たちは、ね、これは神様が私に与えてくださったお言葉であるという、そういう姿勢で、読む必要がありますので、読む気を読むときにもそういうふうにこう思って読まないと分からないわけですよね。この読むは私だと。そういうふうに思って読まないと彼の言葉は共感を感じませんよね。でそれをね、最初からこうね、線を引いてたっていう、まあ、そういう自分の愚かさに、まあ、一つ気がつかせられました。そしてまたよくこう注意深く読んでいくと、そのヨブ、特にこう友人との会話の中に、ヨブのその言葉の中にですね、イエス様のことを連想させるような言葉がなんてたくさんあるんだろうというふうに思いました。まあ、その中から、まあ、主なものを拾い上げてこのプリントの方に、載せました。まあ、それは3章のところでは、命の意味を問う言葉がありますね。まあ、そこではまだイエス様というよりも彼の嘆きの言葉ですよね。一章で模範的なことを言っていたヨブがこの三章で、もう本当にこう嘆いていて、もう生まれてこなければよかったというようなことを言っていたわけですね。で、まあ、それに対して友人たちがいろいろとね、まあ、そんなこと言うなということで、まあ、いろいろこうね、助言を言うつもりでなんかきついことをね、次々とね、傷口に塩をたっぷり塗り込んでくれるようなね、まあ、そういう助言をくださってね、それに対して、まあ、ヨブが答えていく中で、9章の32、33節からの言葉で、ね、神は私のように人間ではありません。その方に私が応じることができるでしょうか。さあ、裁きの座に一緒に行きましょうと、私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいません。神と人との間の仲裁者という言葉、まあ、これ聞くと、お、これイエス様じゃんというふうにこう思うわけですよね。まあ、ヨブはこのイエス様が必要だっていうことをもうこの時にはっきりとこう語っているわけですよね。まあ、そういうような思想ってたくさん出てきます。16章のところでも、こっちの方ではもっと積極的な表現で、今でも天には私の証人がおられます、私の保証人が高いところに、その方が人のために神に取りなしてくださいますように、人の子がその友のためにするようにと、自分の保証人、自分の証人、そして取りなしてくださる方で、これまさにイエス様だなと思いますよね。大祭司として、天で私たちのために取りなしてくださるお方、その方をもうヨブはこの時点でもう考えているわけですよね。まあ、すごいなというふうに思いますね。贖いという言葉も出てきますよね。19章の25節から27節の中で、私は知っている、私を贖う方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれることを、私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私は私の肉から神を見る、この方を私は自分自身で見る、私自身の目がこの方を見る他のものではないというふうに言って、贖い主にお会いするというその信仰をはっきりとこう語っているわけですね。すごいなっていうふうに思いますね。 まあ、厳しい苦しみの中でただねこう嘆きの言葉だけを言っているのではなくて、まあ、人間的なその会話の中には、ね、望みを感じないけれども、それを人間的なその会話の上に、私たちを導いておられる方がおられ、そこに望みがあるということを、まあ、ヨブははっきりと語っているわけですね。そしてまたこのヨブの姿の中に受難のキリストの姿もいくつも見ることができますね。まあ、特に30章の22節から21節のところでは、私があなたに向かって叫んでもあなたはお答えになりません。私が立っていてもあなたは私に目を留めてくださいません。あなたは私にとって残酷な方に代わり、御手の力で私を責め立てられますと、まあ、まるで、十字架の上でイエス様が叫ばれた言葉のような、まあ、そういうことをこうね、ヨブは語るわけですよね。まあ、これはもう本当にイエス様の受難を予言しているような言葉だなと思いますね。まあ、ですから、まあ、ヨブの言葉の中に本当にたくさんの、まあ、イエス様のお姿を見るような、そういう言葉を読んで、まあ、すごく感激をいたしました。でもそうやって友人たちとの会話の最後のヨブの言葉は、どういうふうになったのかと言いますと、ヨブの訴えの結論として31章からの抜粋ですけども、全能者が私に答えてくださるように、私を訴える者が書いた告訴状があれば、私はそれを肩に担ぎ、私の歩みの数をこの方に告げ、君主のようにしてこの方に近づきたいと、まあ、そういうふうに言う。つまり、まあ、結局は誰にね何を言われても そこにはまあ望みがない、神様に対して私は近づいて訴えたい、まあ、そういうふうにヨブは言うわけなんですね。まあ、こういうあの言葉の流れを見ていきますと、揺れてるなという感じ印象も受けます。つまりヨブはいつも変わらない一貫した態度も、そういうことを感じる面もあるんだけれども、でもすごく揺れていて、困っていて、嘆いていて、動揺もしていて、でもその中で光を見出していてという、すごくこうね揺れ動く心の動きっていうものが、まあ、非常によく表れているというふうに思います。もう私たちはそういうものですよね。揺れ動いているんですね。まあ、実はヨブと会話している友人たちも揺れ動いているんですね。彼らも揺れ動きながらですね、で自分自身が揺れ動いているくせに、揺れ動いているヨブに向かって動くなって言ってるわけですよね。慌てるなってね、嘆くなって ね、神様信じろっていうふうにね、自分自身がねもうねダメなくせにね、人にはね高いものを要求してくる、ね。まあ、これね本当にね、実は横田さんの歩みの中でも随分いろんなことを言われたということをおっしゃってますよね。なんか辛いことをあえて言ってくる人たちがいるってね。で私のところにもそういうことを言ってくる人たちがいるんですよね。こういうことを横田さんに言い聞かせてくださいと言ってですね、まあ非常にこうね手厳しいことをね言ってくださる方がいらっしゃいまして、クリスチャンの方の中でもね、まあ、そういう方がね、いろいろいらっしゃいまして、まあ、私はもうそんなこと横田さんに自分が言う気には全然なりませんからね、まあ、私だけで受け止めさせていただいておりますけれども、まあ、そういう方の姿っていうのはまるでこのねヨブのことを責め立てる友人と姿のような、感じがしますよね。まあある意味ね正論を言っているような、まあ、そういうところもあるんだけれども、うんね、それを言うのというふうにですね、なんかすごくこう愛情や憐れみを感じない言葉に対しては、まあ、私はまあそれはね私のところで止めさせていただきたいなというふうにいつも思うわけですね。で、まあ、そういうヨブに対して最後に神様がお言葉を語られますよね。まあ、ちょっとレミに書きましたけども、まあ神様がついにヨブに語る。主は嵐の中からヨブに答えられた。嵐の中だったみたいですよね。まあ、その前から随分雨降ってたみたいでね、そういうこの天気のような表現もいろいろ書いてますよね。でヨブに対して何て言ったのかっていうと、知識もなしに言い分を述べて設理を暗くするこの者は誰かっていうことで、結構厳しいことを神様に叱られます、ね。 まあ、でも考えてみると神様は最初からヨブをね、あのこのヨブのようなあの、ね、あのいい人いないというふうにサタンに言ってましたし、そしてまたあの最後の最後にはヨブの友人たちに対して、もうあんたたちの方が悪いというふうに言ってですね、せめてヨブに頼んで悔い改めの祈りをしなさいというふうにね、まあ、そういうふうにこう言うわけですからね。まあ、人間的な評価で言えば絶対ヨブの方があのいいわけなんですけども、そして神様もそういうふうにも思ってくださってますけれども、でもヨブに対して神様が言われたのは、まあ、お前よく頑張ったねっていうふうにね、しょうがないんだよって言ってね、かわいそうにっていう、そういう表現ではなくて、知識もなしに言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かっていうわけですね。でこの言葉をヨブは聞いて何て言ったでしょうか。そんなこと神様は言うのって反発したでしょうか。そうではなくて、やっとここから本題に入ります。長かったね前提が、先ほど読んでいただいたところですね。ヨブが神様にお答えした言葉、それが42章の1節から6節なんですね。すごく素直な心になっています。神様に対して、ね、あのヨブは主に答えた、あなたには全てのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りましたというふうに、素直に答えています。そして反省をしますね。あなたは言われます、知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと、確かに私は自分で理解できないことを告げてしまいましたと、神様の責めをもう本当にその通りですというふうに素直に認めて悔い改めるんですね。最後6節では、それで私は自分を蔑み悔いています、塵と灰の中でと言って、私はバカだったっていうふうに言っているんです。なんでもっとね神様を信頼し続けなかったんだろうかと。最初のスタンス、私は裸で生まれてきた、また裸で賢いに帰ろう、主は与え主は取る、主の皆は褒めべきかなといった、その最初のスタンスを貫かなかったんですね。友人たちの言葉に翻弄されて、その中でたくさんの嘆きも語り、そしてまた神様に対して訴える言葉も言い、すごく揺れていたんです。まあ、でもこれが本当に人間の姿ですよね。私たちはそういうふうなね、あのきちんとした一貫性を持っていきたいというふうに思いますけども、そしてまあその方がいいというふうにも思ってますけども、でも実際はそうではない、揺れ動いてるんですよね。私は本当に揺れ動いたなっていうふうに思う。でもこのヨブの悔い改めは素晴らしい解決へと向かわせますよね。で結局私たちが本当の意味で神様に受け入れられる祈りっていうのはこういうものなんだろうな。すなわち悔い改めの祈りです。すべてを神様にお委ねする祈りですね。そこに行かないと自分の訴えの方が先行していると、やっぱり委ねるっていうところに行かないんですよね。私じゃなくてあなたがしてくださいと、私ではなくてあなたが決めてくださいと、あなたが全てですと、望みは全てあなたにありますと、でそのように言う。これはあの人間が人間に対して言う言葉とはちょっと違います。人間が人間に対してこれを言っちゃったらばちょっとやっぱり言い過ぎですよね。お互い様なんですからね、人間同士はね。でも神様に対しては本当にこういうへりくだった態度を持てるのは素晴らしいことだと思いますし、神様もこの言葉を受け入れてくださったんですよね。それまで41章までの非常に厳しい手厳しい神様の言葉はもうここでもうそれ以上語られないんです。もうここで良しとされるんですね。そして解決へと解放へと向かわせてくださるんですね。今度は友人たちに対してお叱りの言葉をねかけて、で友人たちも悪かったなと思ってね、ヨブ俺たちのために祈ってくれということでね、まあヨブが祭司としての役割を果たして、でその祈りを友人たちのために祈った時に神様は 全てを元通りにされたというわけですね。まあそこに至るまで長い長い長い長いお話なんですけども、これが書かれている、与えられているっていうのは、私たちにちゃんと神様が与えてくださったお言葉だなというふうに思います。この拉致問題の解決のね、祈りも本当に、あとはどれだけ続くんだろうというふうに思う。もう随分祈ったんだけどなって、もうあとどれだけ続くんだろうと、もう本当長い長い長い長い歩みになってしまいました。まだ長いかもしれませんしね。だからこういう長いお話がね、すでに与えられていたっていうのは、まあ本当に神様のご摂理だなっていうふうに思いますね。でも、長くて終わりがない、果てしがない、じゃないんです。やっぱり終わりがあるんです。最後に解決があるんです。望みがあるんです。まあそれが呼ぶ気が私たちに教えていることですね。そしてその終わりの前に、手前に神様のお言葉を呼ぶが聞く時が来て、そしてヨブがその神様の前にへりくだるというところがあるんです。私たちはまだそこに行ってないかもしれませんね。まだ神様のお言葉を本当に聞くというところに、そして神様の前に本当にへりくだるというところにまで私たちは行ってないのかもしれません。だからその手前でまだいろいろとああだこうだああだこうだとね言っている、そういうところなのかもしれないなというふうに思いますね。でもその先があることを信じましょう。神様にはお考えがある、計画がある、最後にご栄光を表してくださる、そのことを信じてさらに祈っていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、皆をあがめます。御言葉を学ぶことが許されありがとうございます。ヨブは苦しみの中で神様に向かって叫び続けました。その態度の中には反省するべきものもありましたが、しかし神様が彼に対してきちんとお言葉をくださった、答えをくださったということは、やはりヨブは神様に叫び続けてよかったのだと思います。私たちは人に対していくら何を言っても良い答えが得られるかどうかは分かりません。でも神様からは必ず素晴らしいお答えをいただけることを信じます。あなたは一番良いことを考えてくださっています。一番素晴らしいことを計画しておられます。あなたのご真実を信じます。だから私たちは心から期待して、私たちが本当に心の中で求めている願いを、嘆いているこの思いをあなたに向かって叫びます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。